この朝は、予言されていた方、予言、まあ、約束とも括弧してしていますけれども、予言されていた方、約束されていた方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。アドベントの対抗節ですね、対抗節の2週目を迎えました。私たちは私たちのためにこの十字架の贖いを技を成し遂げられた神の御子イエス様のこのご降誕、ご誕生をですね、心から喜び祝うとともに、もうイエス様は生まれてくださったわけですが、それを喜び祝うとともに、その死よりよみがえられ天に昇り、私たちの救いを完成するためにやがてまた戻ってこられる、再びこの世に戻ってこられる再臨の死を今私たちは待ち望んでいます。イエス様はまだ一回も来てないんじゃなくて、もう来られたイエス様、そして今私たちのために取りなしてくださり、ところを備えに行かれたイエス様、でも戻ってこられる再臨の死を私たちは今待ち望んでいるわけですね。ですから毎年クリスマスを迎えると、必ずと言ってよいほど教会では主のこのご降誕について語られますね。が、それ自体が中心のメッセージではない。イエス様は生まれたね、それはそれ自体で素晴らしいことなんですよ。でもそれが中心メッセージではありません。むしろなぜ主が来られたのか、つまり主が十字架と復活を通してどんなに素晴らしいことを成し遂げてくださったのかという、私たちへのこの救いがもたらされた、この救いがメッセージの中心ですね。救いがこの世に来た、私たちのうちに救いがもたらされたということが中心のメッセージです。そこで今日はその救い主であるイエス様が予言されていたお方、もう来て私がって言って始めたんではなくて、もうあらかじめずっとそれを予言、約束されていた方であるということを今日は見たいと思います。で、次週はその主がすでに来られた方であること、すでにこのイエス様は来られた、そして、再来週は主がすぐに来られる方、最初やがて来られる方って、その題を見ようかなと思ったんですが、開く箇所を見ていると、私はすぐに来る、私はすぐに来るとイエス様ご自身がおっしゃっているので、やがてもうその通りなんですよ。でもすぐに来るというお方であるということを、再来週には見たいと思っています。で、早速今日の内容に入っていきたいと思うんですが、6節の前半のところ、黄色の文字です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。これは預言者イザヤが、イエス様が来られる700年ほど前に、そのメシアの誕生を預言して語った言葉ですが、イザヤはその生まれてくる男の子が、まあ、直接的にはその当時に生まれる子と言われたりもしますが、究極的にはイエス様を指していると私たちは信じています。で、イザヤはその生まれてくる男の子が、私たちのために生まれ、私たちに与えられると言っていますね。ただその両親のために生まれるとか、その誰かのために、その私たちのためにこの方は生まれるんだ、私たちのために、私たちにこの方は与えられると、そういう表現を使っていますね。じゃあ私たちとは誰なのか。直接的にはもちろん当時のイスラエルの民を指していますが、でもそれは、その彼らを超えて現代を生きる私たちを含む全ての人、全世界の人を意味していた。なぜそう言えるのか。6節の続きでこう言われていますね。主権は、次に一応言ってください。はい。主権は黄色の、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。もう一度言いますよ。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。 ここに神とか永遠という言葉が出てきますね。もう他の言葉も全部その意味してるんですが、でも分かりやすく言うなら神であったり永遠という言葉が言われてますね。で、聖書を見るとまた私たち人間の歴史を見ると、私たちは自分のために、自分自身のために偶像の神々を作り、これは何も金の牛とかっていうだけではないですよ。神様以外のものを神として崇めるということですが、崇め使えるということですが、その自分のために偶像の神々を作り、それを拝んできたことが分かります。今現在でも世界中を見るならば、いろんな神々がいるわけですね。で、それはその人の、その民族、その人たちの必要に応じて、自分たちの願いに応じて作られてきたわけですが、私たちとその関係の深い日本においては、八百万の神と言いますね。800万と書いて八百万です。それほどの神がいるほどですね、神が作られているほどって言ってもいいでしょう。でもそれは日本に限ったことだけではなくて、全世界の人が天地万物の創造主である方から離れて、この方以外のもの、つまりこの方が納めよ、納めよって言っておっしゃったその被造物を神として崇めてきました。で、これが私たち人間の姿ということはできるでしょうね。私たち人間の姿、またそれがアダム以来罪が人類に入ってきた結果ということはできますね。でもイザヤは言うんです。予言しました。主権を持つ方、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる方が私たちのために生まれる。この方は人知では到底計り知ることのできない知恵に富んで、これまで人類の歴史を動かしてこられ、これからも導かれる力ある神、時間や場所を超え、全てを超越しておられる永遠の存在者だ。そして真の平和を実現される方であるとイザヤは言うわけです。そのような方が生まれるよ。皆さんいかがですか？実は私たちは皆がそのような方を必要としているんではないでしょうか。この不思議な助言者とは、ワンダフォーカウンセラーですね。英語ではワンダフォーカウンセラー。日本の人はあんまりカウンセラーにかかるとかってあんまりしないと思います。でも、それが友であり、誰々であったりしても、その、相談したりして、こう自分の仲間とか、ああ、そうだねって聞いて理解してくれる人、助言してくれる人、私たちはみんな必要としてますよね。一人だけではやっていけない。一人だけでは生きていけない。でも、このお方は、ワンダフォーカウンセラーなんだね。このお方は全ての人の心を知っておられる方。私たちがカウンセラーだったら、友達だったら、こういうことがあって、こう出て、私ら自分のことをこう言わないと相手は分からないわけですよね。分かれと言っても分かるわけがない。神ではないのでね。でもこの神様、このワンダフォーカウンセラー、不思議な助言者は私たちが言う前からも私たちの心を全てご存知なお方。そして知恵に満ちておられるゆえに、すべての人に最善な助言を与えることのできるお方。私たちにとってそれは不思議に思えることでしょう。その時全部理解はできないことでしょう。でもこの方はワンダフォーカウンセラー。私たちのその必要、心を知って、この方に聞くならば、この方が私たちに答えてくださるお方。私たちに聞いて、助言を与えてくださるお方。そんな素晴らしいカウンセラー、助言者がいたら良いと思いませんか？また私たちが呼び求めるときに、その道からをもって助けてくださる、力ある神様が私たちの味方であるならば、それほど力、心強いことはないんではないですか？力ある神ですよ。力がないんではなくって、全能と言ってもいいでしょうね。私たちはその方をそう見るかどうかは私たちの問題なんですが、でもこの方は力ある方なんだ。 結局私たちが求めるとかそうじゃないですか。何か困った時助けてっていう時には、助け、その助けっていうのは自分でしないよではなくって、助けて、力を持って助けてくださる方でしょ。でこの方は力ある神なんだって、全能の神なんだっていうわけですよね。また私たちは罪ゆえに限界のある存在、つまり死に至るものとなったわけですが、でもこの世の命を超えた、つまり永遠の存在である方が私たちを愛し、また正しく導いてくださる父、永遠の父、この父となってくださるならどうですか皆さん。この世の父親は失敗します。導けないことがあります。逆にマイナスな影響を与える父親もいることでしょう。で、皆がそういう面はあるわけです、罪人であるゆえにね。でもこのお方は私たちを愛し、正しく導かれる、この世だけではなくて永遠に、いかがでしょう。さらには私たちの心に揺らぐことのない平安を与え、また全ての関係において平和を実現することのできる方が私たちの王、プリンスと出てきますが、私たちの王であられるならば、平和でなくて、もう力で何でもその自分のやりたいように独裁者でなくて、本当の真の平和を持って私たちを導かれるこのお方、王が生まれるとしたら与えられるっていうわけですが、どうでしょう。そのような方が私たちのために生まれる、与えられるとイザヤはここでそう言いました、予言しました。じゃ誰がそのような方を私たちに与えるのか、与えてくれるのか、そのことは誰によってなされることなのか、言うまでもなく天地万物の作り主である、創造主である神様だ。神様がこのイザヤという預言者を通してこのことを告げられたからですね。イザヤが思い立って自分で勝手に言ったんじゃなくって、神様に語られてイザヤは預言した。出来事が起こってから後の記録としてではなくって、前もって語ることで、つまり約束、神様の約束ですよね、それを語ることで全ての人が、ああ神様というお方はそういう方なんだ、私が語った言葉は決して虚しく地に落ちることはない、神様が語られた言葉はその実際に行いとして出来事してて、実際そうなるって、言葉と出来事っていうのはレーマっていう言葉なんですが、そのギリシャ語ですけどね、その神様はそういうお方、私たちは語ってもそのように実現できないことっていくらでもあるじゃないですか。でも神様が語られた時にはその言葉は出来事となる。そして神様、私たちはそのようにして神様を知ることを望んでおられるわけですね。ですから救い主が来られることは、このイザヤだけではなくて他の預言者たちも預言をした。今日は見ませんが、旧約聖書を見るとそれらについて知ることができますね。じゃあ神様はなぜそのような救い主を使わすことを思われたのか。もう皆さんほとんどの方もそれを知っていることでしょうね。でももう一度その初めて聞くかのように考えてほしいと思うんです。なぜ神様そのような救い主を使わすことを思われたのか、なぜ預言してんでまでそのような計画を立てて救い主を使わされたのか。すでに少し見たように、私たち人類すべてのものが自分では自分を救うことができない、どうすることもできない罪人だからですね。罪あるもの、自己中心なもの、愚かなものだからです。私たちが自分で自分の責任を持てる、自分がやったことが正しくてそうやってできるものであったならば、救い主はいらないわけですよね。必要ではない。私たちが救い主になればいい、自分の。でもそうではない、そうではない、自分では自分をどうすることもできないので主は使わせてくださった。自分では何をしているのか分かっているつもりでしょう。私たちはこうしたらいい、ああしたらいい、大統領は誰がなったらいい、こういうふうに国はしたらいい、なんとかでっていうことでしょう。でも神様からすると私たちは全然分かっていない。自分のことに関していろんなことは言えますよ。でも神様が全てのことを見て、 私たち一人一人のことを見たときに、私たちは自分で何をしているのか分かっていない。自分のことは正しく、自分の責任は自分で何とかできると考える傲慢なものですが、神様にはただの自己中心なもの、不正を行うもの、自分の命を、責任を、その責任を取ろうとするならば、すべての人は滅びに至る。義人はいない、一人もいない。これが神様の見ておられる私たちの姿ですね。平和を叫ぶことはしても、でも平和を作り出すためにどれだけ犠牲を払っているのか、どれだけ自分をそこの平和を作るために自分を与えているのか。他の人に平和を作れっていうのはいくらでもできますよね。他の人に行こうっていうのは誰でもできるわけです。でもその平和を作るために、真の平和を作るために、じゃああなたは、じゃあ私は何をしているのか。実際には口先だけの弱いものではないですか。もし神様の介入、助けがなければ、誰一人として救われることのない現実、そのことのために神様は救い主を使わすと決めてくださった。神様の方でもそうすると決めてくださった。七節の最後にこのようにありますね、黄色のところ、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。万軍の主、もう幾万という、その私たちの目には見えないですよ、見つかい、その天の軍勢がいて、その主であられるお方の熱心がこのことを成し遂げるというんです。神様は何に対して、誰に対してその熱心であられるんですか。なぜその熱心さ、神様はなぜそう熱心であられるんですか。ヨナ書を私たちは以前見ましたけれども、ヨナ書の表現を借りるならば、右も左もわきまえないもの、つまり自己中心で罪人の私たちに対して主は熱心であってくださる。この人々を惜しまずにいられようか。神様は私たちに対して、私たちが分かっているから、できるから、正しいからではなくて、むしろその反対である私たちに対して主は熱心であってくださる。で、この熱心のゆえに今日私たちは許されて、この主の前に集ってるわけ、集うことができているわけですよね。そうやって実感してないかもしれない。でも神様がもう終わりだって言ったらもう終わりなんですよ、私たちは。いやいや、まだまだ生きる、なんとか頑張って。で、そうじゃない、そう思うことはいくらでもできますよ。でも神様が終わりだって言ったら終わりなんです。でもこの神様の前、神様は私たちにそうやって、はい、もうあと時間切れとか、そうではなくて、本当に私たちの魂を大事にして、私たちのことを愛して熱心であってくださるゆえに、今日私たちはこの方をもっと知ることができる、この機会をいただいている、神様を礼拝し、もっとイエス様と近づくことができる、この恵みに預かっているわけですよね。で、そのことはこの世の常識からすると考えがたいことでしょう。でも神様は自分で自分をどうすることもできない私たち、罪人の自己中心な私たちを憐れんでくださるお方、助けてくださるお方なんです。そしてその万軍の主の熱心が成し遂げると言われているその内容というのが、この七節のところですね。その前に、今の読んだところ前に記されているところです。次お願いします。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。これは6節の1節前のその6節の、その名はこのように呼ばれると語られていることが、実際にその救い主の来られること、到来を通して実現されることをこう言っているわけですが、私たちはそれをナザレのイエス様、ナザレ出身のこのイエス様のうちにその実現を見るわけですね。 信じるわけです。イエス様は肉においてはダビデの子孫として生まれてくださいましたが、この世ではイスラエルの王座に就かれることはなかった。ヘロデ王がいましたね。ローマの支配下にもあったわけです。イエス様が王座に、この世の見える形で王座には就かれていない。で、イエス様がポンテオピラトに聞かれた時に、私の国はこの世のものではないと主はおっしゃった。この世のものではないんですよ。この世の実現ではないんです。この世のものではないんです。イエス様が王座として治めておられるところは。でも神の国の王座に主は就かれた。神様の恵みの支配のあるところ、今は見えない、でもやがてそれは実現する、神の国の王座に就かれた。どのようにしてですか？ご自身が十字架の死を通してこの悪の力を打ち滅ぼし、また三日目によみがえられて天に昇り、神の右にの座に着座されることによってですね、イエス様は神様の右の座に就かれた。そのようにして主は力ではなくて、武力ではなくて、ご自分の身を捧げることによって真の平和を実現された。でももう一度言います。この世のものではないんです。ですからその後にも武力は続くんです。世界も今でも続くのはこの世のものではない。でも信じた者、イエス様のうちにあるものはその平和をいただいている。神様の恵みのご支配、その神様の平安を私たちはもうすでにこのうちにいただいていますね。そしてそれはやがて実現する。この目に見える形でも私たちに与えられると聖書は言います。そしてそのことが裁きと正義によって王国を固く立てということにもつながっているんですよね。つまり先ほど見たように、私たちはその傲慢さ、愚かさ、自己中心さといった罪ゆえに神様の裁きを受けるならば永遠に滅んでしまっておかしくないもの。神様の前に私たちが自分だけで出た時に、誰一人として大丈夫だって神様が言ってくださる人はいない。自分がこれだけ頑張ったんだ、こんなことを成し遂げたんだ、それらは神様の前には何にもならない。というのは、できなかったこと、しなかったこと。その罪ゆえに神様は私たちを裁かれるからですね。何よりもその傲慢さですね。神様がの前のは自分で立てるというその傲慢さ、プライドを主はそれを裁かれる、永遠の滅びへと至らす。むしろそれが当然私たちの行き着くべきところなんですが、ところがその裁きを救い主であるお方が受けてくださった。私たちの代わりにイエス様はご自分において神様の御心に従われる完全な歩みをされた方です。イエス様はご自分を通して完全にその父なる神様の御心に従われたお方。全く罪のないお方です。その心は一点の曇りもなく神様から離れることはなかった。イエス様はいつも父なる神様とその心、その全く一つであった、全く罪のないお方。それによって誰も成し得ることのできなかった神様の義の要求をイエス様が満足させてくださったわけですね。もうこれベーシックのことを言ってますか。私たちはどれだけ神様従います、こうしますって言っても従い通すことはできないんです。イエス様のみが、この神様が義を要求しているわけでしょ、正しさを要求している、それの要求を満足した、満足させたのはイエス様のみなんです。ですから救われた後も私たちがこうします、ああします、本当にその思いで言うのはいいんですよ。でもそれはそうしたら認めてもらうとか、そうしたら神の子としてふさわしいと、そういうことではない。誰もふさわしいものは一人もいない。イエス様だけ、神様はイエス様だけを見てよしとされる。でもそのよしとされたイエス様が満足させてくださった、神の義を満足させてくださったイエス様が、ご自分は 罪ないんですよ。でもご自分は私たちの罪を身代わりに負うことで罪人の代表として神の裁きを受けてくださった。ですから主の王国は裁きと正義によって固く立てられると言われていますね。裁きと正義によって、私たちイエス様を救い主とこう信じる全てのものが罪人ではなく、滅びではなく、今日義人、正しいものとして永遠の命を受けるものとして神様に認めてもらえる理由はここにある、イエス様にあるんですよね。イエス様を信じているゆえに、イエス様の血を受けているゆえに、イエス様によって洗い清められてイエス様のものとされているゆえに、神様が私たちを見た時に、その時のみあなたは、あなたの罪はもう許されている、あなたは私の子だと言ってくださる。でもそのイエス様がいなかったら、イエス様でなかったら、どれだけ私たちが人の目に義人と見えるような生き方をしても、どれだけ自分の正しさを主張しても、誰一人として神様のその絶対的な正しさの前に、義の前には、誰一人それを満足させることはできない。だからイエス様なんですよね。だからイエス様、イエス様を信じる者の裁きはすでにあの十字架において行われた。イエス様の義が信仰によって私たちの義とみなされるゆえに、ダビデの王国はこのイエス様によって固く立てられた。永遠に続くよって神様はダビデにね、約束されたわけです。ダビデにではなくて、ダビデの子孫を通してね、その王国を築くっていうおっしゃったんです。それはイエス様によって固く立てられて、主がこれを常しえまで、永遠まで支えられるとここで言われているわけですね。で、ではどうなのかって。今日皆さん、あなたはこのイエス様をそのようなお方として信じているのか、見ているのか、信じているのか。主権はこの方の肩にあると言ったときに、イエス様がその天に昇られる前に、私は天においても地においても一切の権威を持っておられるとおっしゃいましたよね。それゆえにあなた方は出て行ってって大宣教命令をされたわけですが、イエス様が天においても地においても一切の権威を持っておられる方として、あなたは今日主に仕えておられますか。この世で、例えば職場にいて、ボスが言ったことをやる、その態度がどこまで積極的かどうか私には知らないんだけれども、でもその力というか、そのあれのゆえに、主権というか、そのもののゆえに従うわけですよね。大統領が部下にこれをしなさいって言ったら、この世ですよ、この世における人間の力、大統領の力であっても、これをしなさいって言ったら、人々は、部下たちはそれをすぐに従うわけですよね。じゃあましてや、天においても地においても一切の権威を持っておられる神であられるイエス様に、私たちはそのようにして仕えておられますか。この方に聞いて、この方に従うこと、いやでも神様、いやイエス様違うんじゃないか、私はこうだとっていうふうにしないですよ、世の中の人々。その従順の関係にあって、主人と仕える者の関係にあってしないでしょ。で、私たちこのイエス様に対して従順であるのかどうか、これは他の人はどうでもいいですよ。皆さん自身がこの主人である方に忠実に仕えておられるかどうか。それをやったら証明しますじゃないですよ。もうそのチームに加えられて、その家族に加えられている素晴らしいことだから、この方がおっしゃることは私も進んでしたい。喜びから、救いの喜びからそのようにしてますかっていうことですね。ご自身の信仰のその今をこうチェックしていただくという意味でこう言っていますが、イザヤはまた救い主を指して、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の 君と呼ばれると言いましたが、皆さん、あなたはこの主の素晴らしい知恵、助言を求めてイエス様のもとに行っておられますか。他の人や、他のところにその助言を求めていっていないですか。この世の富、その力、富の持つ力ではなく、全能の神である主、この方の力により頼んでいますか。 主の恵みによって私たちは神の子供永遠を受け継ぐものとされたわけですが、そのことは神の子供された永遠の命を持つものとされた、そのことはこの世を超えた永遠を待ち望む、この世の私の歩み、この世の私ではなく、それを超えた永遠を待ち望むものとしての歩みへとあなたを押し出していますか。いろんなチャレンジはありますよ。でも、いや、でいろんな戦いがあっても、ああ私のその生きるべきところは、私が望みを置いているのは天なんだ、この世じゃないんだ、だからここを目指してこの方のおっしゃるように歩んでいく、損したっていいじゃないか、失敗してもいいじゃないか、この方が大丈夫だ、信仰によって歩めていただく、私たちはそのようにして永遠を待ち望むゆえにそのような歩みへと向かっているでしょうか。主は十字架の死を通して神様と私たちとの間に平和な関係を回復させてくださいました。この世で平和っていうのもそうなんだけれども、一番の平和はイエス様が、このプリンスが築き上げてくださったのは敵対関係にあった。罪ゆえに私たちは神様に敵対していた。自分中心に生きていた。神様からは滅ぼされるべき私たち。この敵対関係にあった私たちをイエス様がご自身の身をもって取りなして平和な関係にしてくださった。私たちが父よって言った時にイエス様がおられる、イエス様を通してだからこそ神様は我が子よって私たちに耳を傾けてくださる。その平和な関係を私たちは味わい知るものと、そこに生かされているものとされているわけですが、ではその関係、その生きた交わりが争いや分裂を起こすためではなくって、平和を作り出すところへとあなたを向かわしているでしょうか。イエス様がこの世に来てくださったのは、私たちが主をそのようなお方として味わい知り、その救いを喜ぶゆえに、このことを成し遂げてくださった、その熱心さを持ってこのことを成し遂げてくださった父なる神様を崇めるものとなるため、他のことは二の次です。私たちが本当にこの方を強いられてではない、いやいやではない、本当にあなたは素晴らしいお方として崇めるためにイエス様は来てくださいました。神様はそのようにしてて、罪ゆえにご自分から離れた存在となった私たちに救い主を通してご自分の素晴らしさを明らかにされた、そのご愛、その憐れみ、恵みと言ってもいいですが、イエス様を通して素晴らしさを表し、その恵みと愛によって私たちの内側、その心から作り変える、もう全く新しいものとしてこの世から清め分かたれた、この世のものではなくってイエス様の血によってこの世のものとは違う異質のものとされた、これが聖なるものの意味です。清め分かたれたっていうのはそういうことですが、神の子供とされた、全く新しくされたことによって、私たちが今も言いました、強制されてではなく、いやいやではなくって、進んでこの方を愛し、この方を礼拝し、使えるものとなるようになるためにイエス様は生まれてくださった。イエス、神様はイエス様を私たちに与えてくださった、あなたに神様はイエス様を与えてくださった。でも恐ろしいことは、恐ろしいことは、神様のことを最も知っていたはずのユダヤの指導者たち、つまり長老、祭司長、立法学者たちが神の救い主を十字架の死に追いやったということではないかと思うんですね。彼らは直接神の御子を見ました。その言葉と技が行われた同じところ、同じ地に、同じ時に彼らはそこにいた。本当なら彼らこそ待っていました。あなたこそ救い主、予言されていたお方ですねって言って迎えるはずだった。でも実際は主に対して妬みに燃えた。人々がどんどんイエス様の方に行く。イエス様がおっしゃることは正しくて、されることが力があって、そのイエス様を見た時に彼らは妬みに燃えてイエス様を殺した。 皆さん、あなたは彼らと似ても似つかないものだと思います？それをしたのは彼らねって言えます？ユダヤの指導者ね、私はそこまでしない、私がその時だ、そんなことはしない。でも十字架にかけろって叫んだのは群衆ですからね。指導者がリードして一緒にわーって言ってたのは指導者だけじゃなくて人々もみんなでイエス様って言ったわけですよね。無関係だと言えますか？私はイエス様を知れば知るほど、その素晴らしさを知れば知るほど、また同時に自分のそのうちにある汚れ、自己中心さ、罪を知れば知るほど、私も彼らと全然変わらないものだと思わされるようになってきましたね。今牧師だから説教してるからそういうことを言ってるんではなくって、本当にそうなんだなって、にもかかわらずそれを忘れて自分はマシな人間って思ってしまうようなことがあるんですよ。でもこの主の前に、御言葉の前に、そのイエス様を思うときに、また自分を見せられるときに、何が違うんだ、私は何が誇れるんだ、この神様の前に自分はどれだけ神様に熱心であっていただけるほどのものなのか、ダビデは自分は何者なんですか、こんな私に主はよくしてくださってね言ったわけでしょう。なぜ神様ダビデを愛したかって、彼の心がいつも主の前にまっすぐに向かってたからですよ。罪を犯したことに対して裁きはあった、でもそれは私たちみんな同じでしょ。でもそのことに対して私たちが、いや自分は大丈夫だって思うのか、そのことを忘れてしまって、なんとなく過ごしてしまうのか、それとも本当にそうなんだな、主の御言葉が語られた時に心を注ぎ出して主の前に出るかどうかですよね。それゆえに罪人に対して熱心であられる方、罪人のために愛する一人子のイエス様を使わせてくださった神様の憐れみに望みを置くしかないと思えるように、もっとそれが大きくされてきていますね。自分に望みがないんですもん。でも神様に憐れんでくださる、熱心であってくださるというお方に対して望みを置くしかない。そうすると本当に自分のうちに誇れるものはないんですよね。誇るものは主を誇れ、主にあって誇れって言われていますが、その通りだと。で、信仰は大事なんですよ。どうでもいいんじゃない。私たちを持てる限りを持って主の恵みに応答していく、この信仰はとても大事なんだけれども、でもそれさえも支えてくださっているのは神様ですね。イエス様の信仰、イエス様の信仰が私たちを支えてくださっているとなるんではないでしょうか。皆さん、今日あなたはいかがですか。今日はこの後主の晩餐、聖餐に預かりますが、この救い主の誕生を予言した同じイザヤが、その救い主の受難、苦しみ、受ける苦しみとそれによる救いについて予言しているところを見て、今日は閉じたいと思いますね。何度も開いているところですが、どうぞこの御言葉に目を耳を傾けて、本当に神様の前にこのイエス様が来てくださったことの意味を味わい知るものとさせていただきましょう。お願いします。全部は内容は出ませんので、皆さんどうぞご自分の聖書を開いてください。で、私も読みますので、どうぞ聞きながらいてください。イザヤ書の53章1節から12節。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、 彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたことを。彼の墓は悪者と共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命の財価のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。これがイザヤを通してその使わされる、送られるメシア、救い主がこのようなお方だ。彼は私たち背いた者のために取りなしをする、私たちを救ってくださるお方ですね。今このお方の前にそれぞれ祈る時を持たせていただきましょう。もし